今朝の旧約書は出エジプト記22章9節から14節です。出エジプト記22章9節から、人が隣人にロバ、牛、羊、その他の家畜を預けたならば、それが死ぬか、傷つくか、奪われるかして、しかもそれを見た者がいない場合、自分は決して隣人の持ち物に手をかけなかったと両者の間で主に誓いがなさねばならない。そして所有者はこれを受け入れ、預かった人は償う必要はない。ただし彼のところから確かに盗まれた場合は所有者に償わねばならない。もし野獣に噛み殺された場合は証拠を持っていく。噛み殺された者に対しては償う必要はない。人が隣人から家畜を借りてそれが傷つくか死んだならば、所有者が一緒にいなかったときには、必ず償わねばならない。もし、所有者が一緒にいたならば、償う必要はない。ただし、それが賃借りしたものであれば、借り賃は支払わねばならない。
信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。私は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよくなり、天に昇りて、全能の父なる神を見出したのだ。賢いに浸りて、生ける者と死ねる者とを裁きたのだ。何は聖霊を信ず、聖なる行動の強化、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、今朝もあなたは私どもを呼び出してくださって、あなたの恵みの座につかせていてくださることと感謝いたします。あなたの御心のうちに私もあります。あなたの御言葉をいただき、その御言葉のうちに生きることをあなたは祝してくださっています。しかしあなたの御旨を十分に賢み得ないのも事実であります。あなたの御心にかなったのかどうなのか、そのことも不確かでありますけれども、そんな私もを集めてくださった、この一週間の歩みを甚だ良かったと祝福をしていてくださる、そのことを感謝いたします。私たちの1週間も1日も、そして一生もあなたの祝福をもってだけ完成をします。休みなきところ、こうして安息を得ないところでは、その働きはまさに完成を見ません。ただただ、そこに、汚れとして、疲れとして、また気力を失うものとして続くだけです。どうかあなたがそんな私どもにこうして祝福を与え満たしてくださっていることを感謝をし、あなたにあってまた満たされた、満たしてくださるあなたに信頼しての新しい歩みとまたさせてくださいますように、 あなたはこの地の救いとしてこの教会を建てていてくださいました。主イエスキリストの述べ伝えることを通してあなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いは神の恵みに満たされること、恵みに満たされて初めてそこに平安があります。もはや戦いを学ばず、それはまさに心を満たされてあるものに与えられている祝福です。どうか、ね、平安があって初めて平和が訪れるんだということを覚えられますように。どうか世界の人々はあなたのにある恵みを感じ満たされて、平安を得、そして戦いを学ばない平和がそこに実現するよう顧みて、くださいますように。いろいろな苦しみや重荷を負っている者たちがあります。あなたはご存知です。それゆえにそこにあるうめきを知ってくださって、必要な癒し、慰め、また救いを豊かに与えてくださいますように。その時になすべきことがあるならば、私どもに示してくださって、成し得ることを成していけるその知恵と力をどうぞ十分に与えてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。どうか幼稚園に集う子どもたちがあなたを知る恵み、またあなたの祝福のうちに健やかに成長するものとさせてください。そのためにもその園の営み、そこに労するものや、そしてまたその家庭が大事ですから、どうぞあなたがそれを整え、祝して力を持って満たしてくださいますように。また公益財団法人、また社会福祉法人と2つの運中社があります。神は豊福をもといとして、またこの教会をもといとしてできた団体でありますから、どうぞ それらの働きがあなたを明かしているものとして大いに祝福を受け、そこで本当に喜びを持ってその働きを成していくものとさせてください。その施設等を利用する者たちはそこであなたの慈しみを感じられる、そしてあなたへと導かれるものでありますように。今それぞれの場であなたの前にひざまずき御顔を仰ぎ見る兄弟姉妹があります。どうぞあなたがそこに臨んでくださいますように。何よりも教会員一人一人があなたへと心を向けての歩みであるよう顧みてください。あなたがここに臨んでいてくださることを感謝いたします。どうぞあなたご自身が私どもに語りかけてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日は9節からですが、9節ではですね、人が隣人にロバ、牛、羊、その他の家畜を預かった場合についての規定が述べられております。で、ここでですね、ちょっと注目すべきパートは、家畜といってもですね、その家畜の順番ですね。普通ならですね、一番生活に密着しているということであれば、イスラエルですから、もともと反遊牧の民ですから、羊が最初に出てきても良さそうなものであります。で、その他の家畜っていうのは、じゃあ何かということになると、多くはですね、羊やヤギを飼っていましたから、そうすると、その他の羊っていうのは、その他の家畜っていうのは、ヤギを連想させるわけですね。で、そうするわけと、反遊牧のためにとって大事なのがですね、まずは羊であり、ヤギであるということになるはずなんですけれども、そしてそれが身近であればあるほどですね、その順番が、その重すきの順番でですね、語るはずですから、ここではですね、ロバとか牛とかって先に出てくるっていうのは、場合によってはですね、そういうことに敏感な人にとっては、なんでかなっていうふうに思うところでもあります。で、実は、ロバ、牛と羊やヤギ等ではですね、実はその家畜としての働き、用途は違うわけであります。で、ロバや牛の場合は何かというと、ロバや牛っていうのはですね、物品を運搬する。あるいはロバでしたらですね、人を乗せて運ぶということがその目的になります。で、ロバの乳を飲むとかということではないわけであります。で、反対にまた羊やヤギということではあればですね、それはその肉を食べる食料といたしますし、また、生活用品、その皮を使ったり、その毛を 毛をですね、着物にしたりなんだりということが起こるわけで、生活に必要なものを編んでいくということになるわけです。で、そうするとどちらのがより日常的にですね、こう短いかっていうと、羊やヤギの方が短いはずなんですけれども、ここではですね、ロバや羊ということ、ロバや牛ということが出てくるわけであります。で、その人を乗せるということであれば、ちょうど今受難節、これから受難節も受難週も迎えますけれども、その折にはですね、必ず主イエスのエルサレム入場が私どもは聞く、その御言葉に触れるわけですね。で、その際にはですね、エルサレム入場、主イエスのエルサレム入場をする際に主イエスが乗られたのはロバだったわけですね。で、ロバに乗って、まさに転ばに乗ってというのを歌われますけれども、エルサレムに入場するわけであります。主イエスは二人の弟子にですね、向こうの村に行ってですね、まだそこにつながれている、まだ人が乗ったことのないロバを連れてくる、転ばを連れてくるようにと言われてですね、二人は村に行って入って、つながれているロバを見つけ、そして連れてこようとする。で、その際にですね、居合わせた人々がですね、その転ばをどうするのかというふうに問い詰めてきた時にはですね、イエス様が言われたように、主がご入用なんですということによって、そのロバは連れてくることができたということで、あります。で、ここでですね、これも我々は聖書の世界を必ずしも体感してませんから、これもですね、そういえばなんで連れてくることができるのかって思うわけですね。なので、いくらなんでもですね、村の人たちがですね、イエス様の弟子だからって言って、イエス様のことを十分に知ってるかどうかわからないのに、そのロバを連れて行こうと。それなのに一言ですね、主がご入り用なのですって言ったら、はいどうぞって言われて渡す。で、それはどうしてなのかということを踏まえておけなければならないかと思います。で、それはそれぞれの村にはですね、実は公に対しての責務がありました。要するに、その国を支配している、まさに王家の王たちの、そういうですね、王たちのための区役といいますか、そういう責務があったわけです。で、王の、イスラエルには徴兵ということはありませんけれども、徴用ということはあったのです。 ですから、ロバとかなんとか常にですね、王家で要するに軍隊を持って、そういうものを常に養っているということは必ずしもなくてですね、必要な時に村でですね、共同にこう飼育している、飼っているロバとかを用いて、そしてその王家、国のために使うという、そういうことがあった。だから、主の御用のためにっていうとですね、王様の御用のためにっていう場合にはですね、それを使うという習慣を持っていたから、そういうことが成り立っているわけですね。ですから、そのロバというのはですね、まさにですね、徴用されているということを連想させる言葉、イエス様が要するに徴用するという形をとっている、そういうふうに聞いた者たちは思うということでもあるわけです。ですから、ロバを単に個人が所有して使うということだけではなくてですね、公がみんなが共有して使うという、そういう認識が実はあった。だからこそですね、イエス様が言われたときに、それが提供されるということが起こったということで、あります。で、そういうロバが最初に出てくるということは、これはですね、かなり後の時代のことも含んだ規定がそこに影響を受けているということでもあります。どういうことかっていうと、生活に密着していることがですね、羊よりもロバの方が密着しているという時代になった。要するに、半遊牧の生活からですね、村や町を中心とする生活になったからこそ、最初に挙げられてくるのはロバであったということをそこで伺わせている、いや、そこでちゃんと影響している、そういうふうに言って 良いのであります。出エジプトの民は本来反遊牧の民でありますから、まさにそういう意味では羊が前に来るべきでありましょう。しかし後になって村や町に定住するようになって、都市の象徴でもあるようなそういう公的な義務ということを負うような時代になっている。そういう影響が食料となる家畜よりも先にですね、ここにロバが挙げられるということをもって示されているというふうに言ってよいかと主に言っていいかと思います。このことは間違い、まあ、ですからこの出エジプトの時にすぐそうだったというわけではないんですけれども、後々にですねその規則がですねそういうことにも影響して語られていくことになるということを言っているわけであります。でこのことはですね、私どもにですね一つの示唆を与えるかと思います。でそれはどういうことかというと、時代とともにですね、重んじられているものが変わっていくのだということをも忘れます。生活様式の変化に伴って価値観も変わってくるということであります。そしてそこで、そこに、のそれぞれの持っている価値も、まあ、その重さやその軽さがまた逆転をするということでもあることを思うわけです。でそういう影響を後々まで受けて、やっぱりイスラエルでも受けているわけであります。しかしそうであるがゆえに、私ども人間はですね、人はですね、時代を超えて変わることのない、揺るがることのない、そういう拠り所を必要としているということを合わせて考えておかなければならないかと思います。イスラエルの中にも王政を取った時には王の時代のまさにそこでのものの考え方が生まれてくるわけです。でしかしそういうどんな時代にあってもそういう人間の行動、活動の在り方や、まあ、価値観、感じ方はどうそこで変化もしていくし、それに合わせなければならない部分もあるんですけれども、しかしそれ以上にですね、それだからこそと言った方がいい、まさに揺るがぬ拠り所が必要であること、人には必要であるということを私どもは知っておかなければならないかと思います。イザヤは言いました。草は枯れ、花はしぼむ、私たちのしぼむが私たちの神の言葉はとこしえに立つと言っております。変わりゆくこの世、移りゆくものであるがゆえに、まさに移りゆくものですから、前の価値観はそこで失われていく、そういう意味では滅びゆくものでありますけれども、そんなこの世であるからこそですね、生きる人として人はとこしえに神の言葉、とこしえなる神の言葉を必要としているんだということを教えてくれているわけであります。律法、それは神の言葉ですが、そこには不変なる神のご意志が示されているということを覚えてよいかと思います。ですからこの律法をそこに学ぶということは、その律法の文言やそこでのあり方は違ったとしても、その根底にある神の意志は変わりない、その根底にある神の意志をこそ私もは聞かなければならないのだということを覚えておいていいかと思います。で、預けた家畜が死んだか傷ついたか奪われた場合にはどうするのかということがまずはここで言われています。家畜が死に傷つき奪われたその現場にですねを見た者がいないとすれば、自分は決して、隣人の持ち物に手をかけていないということを預かった人は明らかにする、そのことを表明するためにですね、両者すなわち預けた者すなわち所有者と預かった人との間でですね、主に誓いがなされなければならないというふうに言われているのであります。所有者が損害を受けたからといってですね、公に訴え、裁判にですね、訴えてですね、そしてそこで無罪有罪の判決をそこで、求めるということはここには語られていないんです。でここで語られるのは、普通ならですね、そのことによって損害を受けたと思えば 訴えてですね、そして裁判にかけるんですけれども、そのことは誰も見ていない場合にはどうしたらいいかというとですね、それは、まさに両者がですね、神の前で誓うんだって言っているんですね。これはなかなか面白いと思います。でしかもですね、こう盗まれたか傷ついたか預かった人がですね、神に誓うっていうだけじゃないんです。両者が神に誓う、普通はそんなことないですよね。私は絶対潔白です、私は神に誓いますって潔白ですって言うならば分かりますけれども、両者が神に誓うというふうにここでは言うわけであります。でそれはどういうことかということを覚えなければならないかと思います。でここで、大事なことはですね、両者ということが、両者は神に誓うということが言われていることが大事です。神って主に誓うということが言われていることが大事です。で、この出エジプト記において主という言葉はヤウェという言葉でありますけれども、そのヤウェという言葉はですね、出エジプトにおいては、まさにエジプトの奴隷であった人々をエジプトから導き出してくださり、エジプトの支配から解放し救い出して、奴隷であったものを神の民としてくださった救いなる神の名前、神名がヤウェであります。で、ですからそのヤウェといった場合にはですね、出エジプト記のでヤウェ、すなわち主と言われているその神の名は、救いなる神の名そのものを意味して使われるということであります。ですから主に誓うとはいうのは、私どもが天地神明にかけて誓うというような一般化されたそういう神の名称ではない。そうではなく、自分たちを囚われの身より救い出してくださったその神に誓うということですし、さらにはまたイスラエルがエジプトから連れ出すのにあたって、神はエジプトの人々から財産をもらうように、金品をもらったり家畜をもらって出ていけと言われていますように、そういう財産をもらい受けて出ていったわけでありまして、そのことを、財産をくださったのは神、そのことの指示を与えるのは神ですから、そのまさにイスラエルの富を与えてくださった、財産を与えてくださった神、その神に誓うということであります。まさにイスラエルの人々にとってはまさしく共同体に財産を与えてくださった神に誓うということも言っているのであります。富までも財産までも与えていてくださる主なる神に誓う。それがここに言う二重の意味での重なり合った意味での主に誓うという言葉になっているということであります。預かったものは主に誓うことで、自分たちを救ってくださる神の前に応分のお答えが十分に、そのことが、そのお答えができていないということをわきまえ知ることでもあるのですし、また失われたり傷ついたりした家畜が何よりも大切な神よりの賜り物であった、それが財産ということでありますけれども、賜り物であったということを知る、そのことを新たにするということでもある、そのことを覚えていいかと思います。事柄の重さをそこに受け止めるということです。何よりもその事柄の重さを受け止めることが大事で、その原因究明よりということであります。また所有者も主に誓う、主に誓うことでどういうことを覚えるかというと、自らも預かったものも、自分も預けた相手も、共に神の救いのに預かった、その恵みに預かったものとして、神の憐れみのうちにある、そのことを覚えるということになります。まさしくお互いが神に生かされているものであるということを、改めてそこに確認することにもなろうかと思います。いずれも、主に誓うということで神の憐れみを覚えるのです。そこでこそ受け入れるということが起こるのですし、感謝するということが起こるのであります。で、まさに受け入れ感謝するということが起こる、 そういうことがまさにそれはある意味では信仰の出来事ですけれども、そのことが起こって初めて、このそのこのことがですね解決を見るのだということを教えていいかと思います。立法をイスラエルが持つ、それは法治主義としての民であることを言うわけですけれども、同時に救いなる慈しみなる神の前での虚偽はまさに自分たちの根拠である神の慈しみに反することとして最もまさに疎まれることであるということが前提にしてこの誓うということが言われているということであります。ですから単にですね公的にその訴えること以上にまさしくですね自分たちの根拠となる神の慈しみの出来事を失う、そういうこととして覚える、そういう意味では共に主に使う誓うということは大変重要なことであったのだということを覚えて良いかと思います。でしかし11節ではですね、ただしと確かに盗まれたということが判明した場合は、今度は主に誓うということではなくて、預かった人が所有者に償いをしなければならない、弁償しなければならないということが命ぜられていきます。それは預かったものが保管する責任を果たし得なかったということを表していることとしてですね、弁償しなければならないということを言うのであります。まあこれも考え方次第ですけれども、盗む意志が強ければ盗っ人はどんなことをしてでも盗むでしょう。そういう場合には防ぎようのないということも起こりうるわけであります。しかし盗まれたとはっきりしているのであれば弁償する、そこにも そこにもですねいろんな思いがあることとは思いますけれども、しかし弁償するということはここではっきり示されているのであります。でそれは大切な家畜をですね預けてくれるということの意味をそこに受け止める必要があるということであります。預けるということはですね相手を信頼しての技だからであります。信頼しない人に預けたりしないのです。ですから相手を信頼しているがゆえに預けた、そういうことであればですね預かった人は盗まれたということに対して確かにやむを得ない事情があったかもしれませんけれども、もうそれは預け知れませんけれども、今後もお前には預けられないというようなことが起こらないよ、そんなことを思えばそういうふうに思うのは自然でしょうから、そういうふうに思えばですね弁償するということは単にそこでその値をあがなったということではなくてですね、信頼を確保する、信頼を保つというそういう大切な働きにもなっているのだということを覚えてよいかと思います。要するにですね大事なことはですね弁償するかどうかではないんです。そうではなくて信頼できる人間関係がなお続けられていくかどうかということが大事なんです。そしてその弁償するということによってですね、お互いがですね、この人はまあ、彼に全部責任があるとは思わないけれども、そこまでしてくれるということであれば、なおさらのこと、その信頼関係はまさに強められるということを覚えてよいかと思います。預ける、預けられたという関係の中には信頼関係がある。そしてそれは、そのもの以上にその信頼関係が共同体を形成するという意味では非常に大事なんだということを覚えていいかと思います。法というのは共同体形成のためのものです。そういう意味でですねその共同体形成のために大事なのは信頼関係ですから、その信頼関係がそこでですねまさに失われることのないように、その関係がですねいろんなその負のイレギュラーな出来事があってもなおですね保たれ、そこでかえって堅固にされるようそういうことを成していくということが重要であるということを覚えてよいでしょう。そういう意味ではですね弁償するということはここの場合にはですねそういう内容を持つということを覚えておいて と思います。でそういうことでここでもですね、裁判にかけて罪をそこに確定し弁償させるというふうには言われていないということであります。自ら進んで弁償する形を取らせているわけですね。でその信頼する関係ということで言えば、神の民イスラエルがですね、それはまさにですね、神を憐れんでくださった神に信頼し従う者としての共同体でありますから、なおさらのことをその共同体形成には、神の民に信頼することをもって形成される信仰共同体ということであれば、なおさらのことを神に信頼する者として他者のとの信頼関係をそこに大切にしていくということもまた重要であるということを覚えていいかと思います。もちろん私どもの教会もそのことを救ってくださった主イエス・キリストの共同体ですね、神への信頼、主イエス・キリストへの信頼なくしてはありえない、存在しないということも合わせて覚えていいかと思います。続けて野獣に殺された場合について語られております。で、神殺された証拠を持っていくというわけです。要するに神殺された証拠というのは、神殺されたその家畜を持っていくということがその証拠になるということでしょう。そのことを持っていくことによって、それは償う、弁償することはないというふうに言うわけであります。で、しかし盗人、盗みはですね、盗みについてはですね、その人はその話題はですね、人が盗んでいったっていうのは人災ですね、人の話題で、野獣が食べたっていうのはですね、それは自然の営みと言っていいかと思います。で、野獣にとってはですね、野の獣にとっては家畜であるか野の動物であるか関係ないですね。それでいずれも自分たちにとってはですね、餌 にでありますから、そういう意味ではですね、それは自然の営みと言っていいでしょう。で、そういう場合にはですね、盗人は人災ですから、人災に関する適応のあり方と対処のあり方と、まさに自然の営みの中で起こった出来事の中として受け止めるのでは、その対応が違いますし、自然の営みであればそれはですね、弁償するという対象にはならないということをお互いが認識するということを覚えなければならないかと思います。で、13節からは今度は預けた預けないではなくてですね、借りた借りなかったという話になる、まあ借りなかったんじゃなくて、借りた場合の話が、家畜を借りた場合の方が規定がそこに示されています。所有者が一緒にいた場合にはですね、借りた人だけでなく所有者もその家畜が傷ついたり死んだりした責任は共通してあります。じゃあちょっと気をつけてという責任はその所有者にもあるわけですから、そういう意味ではですね、その所有者が一緒にいた場合にはその弁償の必要はないということが言われています。で、所有者が一緒でない場合はその借りた人は弁償しなければならないというわけであります。その場合に、借りた家畜は、ここで言うですね、借りた家畜ってのは何かということです。で、羊やヤギを借りるということは実は考えられません。さっきも言ったように借りるのはですね、ロバとか牛とかを借りる。ですからここで言う借りた家畜っていうのはですね、まさに荷物を動かすため、荷物を運ぶためにちょっと借りるとか、そういうことが起こっていることを前提にしているわけです。で、羊を借りてですねっていうのではですね、それは潰されると食べられても困りますし、だいたいそういう生活の型になるものを貸したりは本来はしないわけで、で、借りる借りないということが起こるのは、そういう、ロバであったり牛であったり、物を運ぶ時の時や、何か人間がそこに乗る時のための家畜であるということを前提としているということをそこで覚えていいかと思います。 で、そういう労働のために、借りた、そのうちやロバがですね、借りのがですね、そこで、傷ついたりした場合には、それは弁償をしなければならないことになるわけで、あります。ここでですね、ただですね、その借りた人が、その牛が死んだ場合ということであればですね、賃貸地である場合がありますから、それはその分についてはですね、その牛死んだ牛が、ロバが死んでしまった、しかしその借り賃については払いなさいというのが最後のところに言われていることで、あります。で、この死ぬということに関してはですね、事故による死ぬということ、あるいはですね、この獣によって死ぬということと、もう一つ死ぬことのがあります。それは病気で死ぬこと。で、ここにはですね、その病気ということは明記されてはおりませんけれども、病気で死んだ場合にもですね、それはまさに病気で死ぬのは、通常、要するに人間最後は病気で死ぬ。病気の、名前がつかないと死んだら不審死になりますから、何でも病気がつくわけです。で、要するに病気っていうのは自然なこととしてですね、病気で牛が、ロバが死んだ場合にもそれは責任を負う必要はないということでも、あります。で、ただその賃貸しした料金、要するに今日は一日これだけのお金で借りますといったものについては、牛が死んだからといってロバが死んだからといって払わなくていいというわけではなくて、理由があったからといってもそのものについては払いなさいということがここで言われているということで、あります。で、この聖書、まあ皆さんこのまだまだつくつくって、まあ、うんざりしながら聞いてるかもしれませんけれども、細かい詩細なですね、律法が続いておりますけれども、それはですね、こういう、細かな法律法の規定が述べられていく、これからも述べられていくわけですが、それは神が律法を与えてくださることでですね、この律法を通して神のですね、共同体の中に絶え間なく神が働いていてくださるということを表しているんです。ですから、律法に聞くということは、神がこう言っておられるということは、こういうふうにしなさいといったところで、そこで神が働いていてくださる。神はこういうことに対してこのように意思を持っておられるということをそこに知る。そのことによって、そこに神の共同体を形成していく。そしてその形成するときにですね、神がまさに働いておられるということを表すものとしてこの律法が与えられているのだということを覚えたいと思います。神は万物の創造者として、神の民の共同体をこの律法を与えることを通して形作っておられ、その形作っておられて働いていてくださるのだということを覚えて良いかと思います。神がですね、その律法を通して神の民を形作っていく、それと同様に私どもにもそのことは言えることでありまして、私どもまた神の言葉を通して神の民として形作られていくのだということを覚えたいと思います。神の言葉をいただく、そこで神が働いてくださって私どもをまさに形作っている。神の民として形作っておられる。そのことを覚えていいかと思います。ですから、御言葉に聞くということは、まさに神の創造の技、まさに信仰共同体の創造の技でもあるということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみと愛を感謝いたします。慈愛によって成り立つ、それが教会でありイスラエルの民でありました。どうかそのことを覚えて、そのあなたが私どもに言葉をくださる、その共同体、 信仰における共同体をあなたがそこに形成し、働いて形成し、私どもがそのことにもまたその上に従うことを通して共にその技に参与していく、そういう恵みの出来事であるということを覚える歩みとさせてください。あなたのまさに救いと恵み、それがあっての言葉であることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。